説教もし神が味方ならと題して石橋秀夫牧師です。
今日の聖書の箇所はローマ書の8章の31節から39節となっておりますが、このところ2回にかけて学びたいと思います。今日の聖書の箇所は31節から34節、次の説教の機会に35節から39節を学びます。ここはパウロの喜び、それが叫びとなり、その叫びは驚きから来る叫び、神の大いなる愛の技に驚き、そして賛美をしている、そのような聖書の歌として示されてくるわけであります。この箇所について言えば、下手とは言っても説明よりも解説を聞いたり説明を受けるよりも深くこの箇所を味わっていくことが求められています。ある学者は写経のように書いて味わっていく、書いて味わっていくということにおいて、神様がどれほどの大きな愛を持って私たちを救い、そして生かしてくださっているのか、ここに受け止めることができるというふうに言っています。またこの箇所は先ほど申しましたようにパウロの喜びの叫び、驚きの叫び、それゆえに賛美歌を歌うように、この箇所を歌い受け止めていくということにおいて、パウロが今ここで私たちに語りかけている言葉を私たちの心に満たすことができる、そういう箇所であります。宗教改革者ルターはこの31節の言葉に励まされて、また宗教改革をしていく大きな力となりました。ルター訳聖書というのがあるわけでありますが、この31節以下については本当にこう、ルター自身が、丁寧に、みんな丁寧に訳しておりますが、特にこのことに力を込めて訳している、そういう箇所でもあります。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか、という言葉が31節に示されているわけであります。宗教改革、それは強大な力によって押し潰される、敵対する力によって押し潰されるという大変な宗教改革を進めるルターにとって、この31節の言葉は大きな力となったのであります。31節初めから見ていただきますと、ではこのようなことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか、と語られています。最初の部分でこれらのことについて何と言ったらよいだろうかとパウロは語るわけであります。これらのこととは何を指すかということでありますが、8章全体を今学んでいるわけでありますが、この中で8章の1節は8章全体の結論となる言葉がもうここにすでに記されているということで学んだわけであります。非常に感動的に8章の1節の言葉を私たちは学んだわけであります。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありませんと言って、私たちの心に深く響く御言葉が語られていったわけであります。さらにまた、 18節の言葉、現在の苦しみは将来私に表されているはずの栄光に比べると取りに足りないと私は思います。将来私たちに表されるはずの栄光とは何であるか、このことも感動的にパウロの言葉で学んでいくわけであります。このようにパウロは語ってきた。そのことをこの言葉は指しているのだろうかというふうに思わしめられるところであります。しかしまた、この31節のこれらのことについて何と言ったらよいだろうかという言葉は今までも語ってきた、語り尽くした、これ以上何を語ればよいのか、そういう思いが込められているのであります。もう語り尽くしたということで、考えていきますと、信じることによって義とされるということがローマ書一章から語られていくわけでありまして、そう考えますとローマ書一章から語られたことが含まれているだろう、示されているだろうとも思うわけであります。とにかく福音を語り尽くした、これ以上何を語ればよいのかという思いがこの31節の最初の言葉には込められているわけであります。そしてもし神が私たちの味方であるならば誰が私たちに敵対できるでしょうかと語られるわけであります。私たちを励ます力強い言葉が示されています。詩編の118編の6節をパウロは心に受け止めながらこの言葉を語ったのではないかとも思われます。詩編118編の6節、主は私の味方、助けとなって私を憎む者たちを支配させてくださる。ルターのことを思いながら、我ここに立つと福音を語り、宗教改革が進められていくわけであります。誰が私たちに敵対するでしょうかということを思いながら、今まさにカトリックもこのルターの福音理解を受け止めているわけであります。カトリックとルター派は大変仲が良い、主が味方であるならば誰が敵しようか。この言葉はルターを支えた言葉であり、またそのことによって真実が明らかにされていくということを思いながら私たちに響き渡るわけであります。神が味方になってくださったら他に何が必要なのだろうか。この一つのことが力強く示されている。これ以上私たちは何を求めるんだろうか。もうこの一言に尽きる。神が味方になってくださったら、味方になってくださっているこの一語に尽きるとこの箇所から私たちは学び、そしてまた励まされ、力づけられ、希望を持つことができるわけであります。32節を見ていただきますと、私たちすべてのためにその御子さえ惜しまず死に渡された方は御子と一緒にすべてのものを私たちにたまらないはずがありましょうかと語られていくわけであります。神がどのように味方となってくださっているのか、そのことが示されてくるわけであります。信じられない代価が払われて 私たちを罪からあがなってくださった。そして私たちの本当の味方となって私たちを支えてくださるということが語られてくるわけでありますが、パウロがどういう存在であったか、そのことをパウロは痛く強く深く受け止めている。その言葉がローマ書5章10節、このところをもう一度見ていただきますと、5章10節、敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいたのであれば。敵であった時でさえ、パウロの言葉であります。パウロが何か神のために喜ぶことをしたからではない。パウロは敵であった。敵であったこの私を御子の死によって神と和解させていただいたとパウロは語っているわけであります。この言葉にパウロはキリストの十字架の御業にパウロはどれほどの驚きを持って受け止めていたかということがわかるわけであります。この聖書の箇所でその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。御子をさえ惜しまず死に渡された方は、この言葉に注目させられるわけであります。御子、それはかけがえのない一人を自分の希望であり命であり全てである存在、それを惜しまず死に渡された方と、神のただならない神の大いなる御業が、愛の業が、ただごとではない神の愛の業が示されていくわけであります。ここの部分ではアブラハムの出来事を思い起こすわけであります。神の言葉がアブラハムに響きます。私は彼女を祝福し、彼女によってあなたに男の子を与えようと神はアブラハムに語ります。これに対してアブラハムはひれ伏した姿で、こんなふうに記されます。アブラハムはひれ伏した。しかし笑ってひそかに言った。100歳の男に子供が生まれるだろうか、90歳のサラに子供が生まれるだろうかと、このようにアブラハムは神を拝む形で、神にひれ伏す礼拝の形で神を笑うわけであります。あざ笑うわけであります。密かに言った。100歳の自分と90歳になろうとする妻に子供ができるだろうか、ありえないことであります。アブラハムは神を拝みながら神の御言葉を信じない、神の御言葉を聞いてあざ笑うわけであります。それはありえないことであったからです。神の言葉を神の言葉として聞かない人間の不信仰がこのアブラハムの中に示されるわけであります。それは私たちの姿でもあるわけであります。アブラハムの時代は子供が生まれないと将来の希望が絶たれました。アブラハム民族、この民族に子供が生まれない、この民族に希望がないということでもあります。将来の希望が絶たれた中にイサクが誕生するわけであります。イサクの意味は 彼笑うという意味であります。神を嘲ったアブラハムがイサクが与えられて本当に笑うものとなったわけであります。アブラハムとサラの希望であります。笑いにあふれた一族となっていくわけであります。この希望が笑いが取り去られる非常な神の言葉がアブラハムに示されるわけであります。創世記22章を見ていただきたいと思います。31ページであります。31ページの22章の一節を見ていただきます。これらの後で神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると、神は命ぜられたと語られてまいります。アブラハムは神の呼びかけにはいと答えています。アブラハムはひれ伏した。しかし笑って密かに言った。100歳の男に子供が生まれだろうか、90歳のサラに子供が生めるだろうか。まさにここではいと言ったアブラハムの応答、まさにここでアブラハムは神の言葉を神の言葉として聞くものであるかどうか、はいと言って神の言葉を拒否するものであるか、そのことが試されるわけであります。そしてここにははいと言った後、神の言葉を神の言葉として聞くアブラハムの姿が示されていくわけであります。ここにアブラハムが信仰の父と呼ばれる威厳があるわけであります。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れモリアの地に行きなさい。私が命じた山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。到底聞くことができない神の言葉をはいと言ってこの言葉に聞き従うアブラハムの姿が示されていくわけであります。次のところを見ていただきますと、7節から見ていただきたいと思います。イサクは父アブラハムに私のお父さんと呼びかけた。彼がここにいる私の子よと答えると、イサクは言った。火と焚き家はここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる。二人は一緒に歩いていった。神が命じておられた場所に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き家を並べ、息子イサクを縛って祭壇の焚き家の上に置いた乗せた。そしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほぐろうとした。その時天からの主の御使いがアブラハム、アブラハムと呼びかけた。彼がはいと答えると、御使いは言った。その子に手を下しては下すな。何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今分かったからだ。あなたは自分の一人子である息子すら私に捧げることを惜しまなかったと語られていくわけであります。このあと一匹のお羊が神によって備えられていくわけであります。 あなたは自分の独り子である息子すら私に捧げることを惜しまなかったと、このアブラハムの信仰は主イエス・キリストの十字架を指し示す技として示されていくわけであります。神は御子を惜しまず死に渡された方と示されるわけであります。32節のこのパウロの言葉は非常に重要であります。その御子をさえ惜しまず死に渡された方、神の御業であります。死に渡された方というこの言葉は非常に強い表現、原文の言葉で言えば非常に強い表現の言葉であります。死に渡した、まあ日本語の言葉で考えますと瞬裂という言葉で表現できるのではないかと思います。瞬裂、非常に厳しく激しい、非常に厳しく激しい、瞬裂な罪の宣告がなされ、直ちに死刑執行がなされたということがこのパウの言葉から示されるわけであります。人間には到底理解できない、信じられない神の愛が強烈に主イエスの十字架の死において示されているのであります。まさに神は御子を惜しまずに死に渡された方、敵である者のためにはいって言えず、はいと言いながら神の言葉を神の言葉として信じられない、裏切りの私のために惜しまずに御子を死に渡された方、その神がパウロの言葉に示されるわけであります。御子と一緒に全てのものを私たちにたまらないはずがありましょうかとの言葉が続くわけであります。私たち全てのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。このパウロの示す御言葉を学びながら、ヨハネ福音書のあの小福音書と言われる御言葉を思い起こすわけであります。思い起こして重ね合わせることができるのではないかと思うのであります。ヨハネ福音書3章16節、神はその一人子を賜お与えになったほどに世を愛された、御子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、小福音書と呼ばれるわけであります。まさに福音、この一言の中に神の福音が指し示されている、豊かに見事に指し示されているという意味で小福音書というわけで呼ばれているわけであります。パウロが語るこの御言葉も小福音書と良い重みある神様の深い救いの御業がこの一言の中に示されていると思うのであります。もう一度32節、私たち全てのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒に全てのものを私たちにたまらないはずがありましょうか。神様の世界、神が持っているもの全てを賜る、 賜らないはずがあるだろうか、ありましょうかと語るわけであります。御子が与えられたわけであります。もうこれで全てが与えられたと言ってよいのであります。パウロが語る小福音書と言っていい御言葉がこの32節に示されます。33節を見ていきますと、誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。人を義としてくださるのは神なのですと語られるわけであります。義とするということはなかなか厄介な言葉だと思う方もいらっしゃるでしょうが、これは神との関係の正しさです。義とされる、神が良しとされて自分の世界に招くに値するものとして見てくださる、その関係が正しいものとして神様が見てくださる、そのことが義とされるということであります。したがって神に選ばれたもの、それを誰が訴えるでしょうか。今やキリストイエスに結ばれて、キリストイエスに結ばれたものは罪に定められることはありませんと語られていくわけであります。あのイオブのことを思い起こすわけであります。天上においてサタンがイオブを告発する、イオブを苦しめる、イオブを罪あるものとしてサタンが執拗に追求し苦しめる、あのようなサタン、もう力を失い、神に選ばれたすべてのものが主イエスがご自身を捧げてくださることによって、死に渡されることによって罪が許された、誰も罪を定めるものはもう何一つなくなったと語られていくわけであります。最後の御言葉に目を向けたいと思います。34節、誰が私を罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活された方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなししてくださるのです。神が味方であるということがどういうことであるか、この34節の言葉に示されるわけであります。4つのことがここでは語られています。死んだ方、復活された方、神の右に出しておられる方、問いなしをしてくださる方、このように神が味方となってくださっているということが語られるわけであります。キリストの死と復活、神の右と問いなし、これがどれほどのことか私たちは教えられていくわけであります。キリストの死、まさに御子を惜しまずに与える愛がこの主の中に示されています。主イエスは復活された、主イエスの復活の命が私たちに与えられていくわけであります。復活の主は今や神の右に座しておられる、神の右に座しておられる右は神の力を指し示します。救いの右手を持ってあなたを支える、右は神の力であります。全能の力を持ったお方、復活の主が主のその神の右に座しておられる、そしてこのお方が私たちのために取りなしをなしてくださっている、これほど大きな力があるだろうか。28節のところで 万事が益となるという御言葉を学んだのであります。神の前に万事が益となるように、神の右に座しておられる大いなるお方が、大いなる力を持ったお方が取りなしをしてくださっている。これ以上の力はないのであります。神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちの人生の歩みのすべてを神様は見ていてくださり、問いなしをしてくださり、神が味方として働いてくださっている。このことがすべてだ。これ以上のことがあるだろうか。もうこのことがすべてだとパウロは私たちにもう叫ぶように感動して驚きと喜びを持って語りかけている。その御言葉を今朝学ぶことが許されたのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、パウロの言葉に学ぶことが許され感謝いたします。一つ一つが本当に味わい深い言葉であり、私の心を大きく神の愛で包み、そして私に与えられている救いがどれほどのものであるか、パウロの言葉に教えられます。感謝をいたします。神が味方であるならば、誰が敵することができるか。この御言葉が直ちに示されています。私の人生の歩みを神が味方として私たちを支えてくださり、導いてくださり、どんな時でも慰めと希望を与えてくださっていること、そのことを思い心から感謝をいたします。神の前に万事が益となる、そのように私たちが導かれています。本当に感謝いたします。この神の御業をパウロは大きな叫びを持って、驚きを持って、賛美の言葉として私たちに示してくださっています。パウロと共にこの神の御業を声の限りに褒め歌うものとして歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。